이끌어 바래양 이따강아와 오음사그라
ヤンカープです。おはようございます。2011年10月9日、FM 二豚に放送、愛称 FM ピカンシ第126回目の放送です。かやのしげるの発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、かやのしろうが担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィング並びに恵庭の恵庭市の FM いい庭では録音により、毎週土曜日、そして FM ウィングでは、第3日曜日に放送いたします。FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日の二部隊の様子ですけれども、ちょっと先ほどはいい天気だったんですけど、少し曇りがちの天気です。二部隊ではですね、松茸が取れる時期となっております。アイヌ語では、アイヌ語で10月をスナンチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
本日一つ目のニュースは9月22日付北海道新聞より、札幌県からビラトリ観光を無料送迎バス好発進。ビラトリ町は札幌県から観光客を呼び込もうと17日から土日祝日に JR 札幌駅と町内を結ぶ無料のシャトルバスを運行している。10月末までの試験運行で申し込み人数はすでに190人に上り好評だ。バスは日帰りで札幌駅北口を午前8時半に出発、午後6時半に札幌に戻る。町内では義経神社、二豚にアイヌ文化博物館、二豚にファミリーランド、ニセウ、エコランドの4カ所に停車。神社からエコランド館を2往復し、利用者は自由に確定留所で乗降できる。初回の17日は14人、19日は23人が利用。50から60代の夫婦や主婦仲間が多く、ニセウ、エコランドでフットパスを楽しむ人、ファミリーランドで温泉やビラトリ和牛を満喫する人など、様々で半数以上が初めて来庁したという。これとは別に、サークルや町内会の慰安旅行など、札幌県の団体を対象にした無料の貸し切りバスも曜日を問わず、来年3月まで運行する。こちらもすでに18件、計190人の申し込みがある。農村と都市の交流人口を増やし、地域振興につなげようという初の試みで、自治体がこのようなバスを運行するのは珍しいという。事業費は財団法人自治総合センターの補助金200万円も含めて計400万円。企画運営は町づくり事業などを行うノーザンクロスビアトリ事務所に委託している。同事務所の柳秀夫所長は、イベント時だけでなく、毎週末、変わる変わる観光客が来る町を目指し、観光ガイドやツアープラン作成などで、町民の雇用につなげたい、と話している。二つ目のニュースです。10月1日付、北海道新聞より、省庁空間調査費、2800万円に。内閣官房アイヌ総合政策室は30日、各省庁の2012年度予算概算要求のうち、アイヌ政策関連分の集計を公表した。アイヌ政策関連と特定できる分の総額は、前年度当初比 6% 減の9億5800万円。政策の重要な柱の一つ、民族共生の省庁空間の整備に向けた調査関連で、2800万円を新規計上した。その内訳は、国民理解の促進を図るための調査に1400万円、博物館の整備・運営に関する調査検討に600万円など、新規分では アイヌ民族や文化への理解を深める事業が目立つ。地上デジタル放送を活用した普及に500万円。小中学生向け DVD 視聴覚教材の作成に400万円。アイヌ語や文化を学ぶ入門者向けに字幕や映像を取り入れた湯から交渉文芸などの視聴覚資料の作成に500万円を要求した。アイヌ文化振興財団への補助は3億1200万円。前年度当初比 2% 増だった。3つ目のニュースです。こちらは独自取材ニュースとなっております。10月2日に平取町目務地区で第7回文化的景観現地説明会が行われました。これは二豚にアイヌ語教室と平取町教育委員会の共催による行事で、27名が1台のバスに乗り、二豚にアイヌ文化博物館の長田学芸員の説明を受けながら3時間ほどかけて目務地区を巡りました。ぬかびら川両岸に広がる広大な河岸段丘上に広がる農村の景観は人の手によって築かれてきたもので、明治時代からの群馬生産、大正時代の製炭業、炭焼き業、そして昭和になってからの戦後開拓と様々な歴史を経て作られていきました。見学会では終戦後、食料増産の掛け声のもと東京から入った東京開拓団25軒の一部が固まって入ったところを見学、板張り、トタン屋根など当時の面影を残す旧宇都宮邸や旧木村邸などを案内していただきました。木村さんのお宅では薪として切り出すための新炭林として払い下げられた山の中で、意図的に山桜の木を残して今は見事な桜の山として知られるようになった裏山のエピソードが紹介されました。また秋田から栗山を経て平取に入植していらした三浦岩五郎邸は開拓邸宅の様式が揃って見られました。失礼しました。北海道の農村の象徴的な光景である切り妻屋根の途中が折れて五角形に見え、腰折れ屋根とも呼ばれるギャンブレル屋根の畜舎、とんがり屋根が可愛らしいブロック積みのサイロ、そして大変に珍しいのが小山に口の開いたドムロ。これは掘り下げた土の上にブロックを積んで室を作り、その上に土を盛って、さらにそこに栗の木が植えられ、現在も野菜の保管などに使われているとのことでした。古い家での暮らしはご不便もあるでしょうが、お庭は掃き清められ、丁寧に手入れの行き届いた屋敷林が防風林として歴史を重ねた邸宅を守っていました。みちみち大きな春にれが開拓記念樹と呼ばれ大事にされていました。春にれはアイヌもチキサニと呼んで大切にしていましたが、この木が生えていると農業に向いた土地の目安になったそうで、大事にされたのも道理だと合点がいきました。見学会の最後に訪れたのは雄大な自然景観が見られる崖です。オジロワシあるいはクマタカのいる沢、シチカプーン内という名の切り立った崖が真正面に見え、真下には大きく湾曲したぬかびら川が見られる場所で、ここは廃校した旧メム小学校の敷地を奥に行ったところにあり、観光地として整備されてはいませんが、景観地として高い価値のある場所と感じました。周囲には今年豊作を迎えている栗の木がたくさん植えられ、たわわに栗をつけていましたが、参加者は近くの木についていたコクワ、サルナシの実を見つけ、ささやかな秋の贈り物に舌包みを打っていました。行く先々で、いやー知らなかったわーというような参加者の声が聞かれていましたが、地元の人だからこそ知っているようで知らない文化的景観に触れ、地域の未来を考えていくきっかけにしてほしいと長田学芸員からもお話がありました。このような文化的景観の現地説明会は今後も行われる予定ですので、ぜひお誘い合わせの上ご参加ください。4つ目のニュースです。10月5日付、北海道新聞より。万老博士知って、アイヌ博物館企画展始まる。1932年、昭和7年から二豚に永住した英国人医師、ニール・ゴードン・マンロー博士を紹介する、マンロー先生を忍ぶ会主催の企画展、マンロー先生と二豚が、4日、二豚アイヌ文化博物館で始まった。マンロー氏は晩年、 結核が蔓延していたニブタニのアイヌ民族を無償で診療し、地域に親しまれた。地域住民で作る忍ぶ会が、今年10周年を迎えるのを記念して開いた。マンロー氏が愛用していた食器や、当時のニブタニの集落を再現した地図など、約50点を展示したほか、功績を紹介するビデオを放映している。10月30日まで、見学は同館の入館料、大人400円、小中学生150円が必要だが、町民は無料。忍ぶ会は16日午後1時から、町内ニブタニの旧マンロー邸で、献花式を行う予定で、ドイツ在住のマンロー氏の孫のアイリーン・マンローさんを招待することになっている。献花料500円で誰でも参加できる。また15日午前10時から午後3時、旧マンロー邸内を無料で一般開放する。問い合わせは同館、市外局番01457、2局の2892へ。以上が本日のニュースとなっていますが、志郎さんコメントをお願いします。
はい、10月2日ちょうど1週間前ですけども、ビラトリ町教育委員会とニブタニアイヌ教室の共催による文化的景観の罰遠足というのがありまして、私も参加して見てまいりました。実は全国でですね、この文化的景観の指定を受けたのは3件目なんですよね。このビラトリ町で誇れる景観だと思いますので、ぜひこの FM ピカーシを通じて宣伝してですね、神戸の方にもぜひ来ていただきたいなと、このように考えております。
ありがとうございました。それでは最後にイベントのお知らせを改めて行いたいと思います。ニブタニアイヌ文化博物館企画展、マンロー先生とニブタニは、10月4日火曜日から10月30日日曜日、ニブタニアイヌ文化博物館にて行われています。旧マンロー邸邸内特別一般公開は、10月15日土曜日、場所は旧マンロー邸になっています。マンロー先生を偲ぶ会は、10月16日日曜日、こちらも旧マンロー邸で行われる予定になっています。続きまして、猿川歴史館のお知らせです。特別展、猿川流域の茶師跡が9月27日火曜日から11月27日日曜日まで、猿川歴史館エントランスホールで行われております。また、これに伴って、猿川歴史館講座、茶師を考えるが10月23日日曜日、午後1時30分から午後3時まで、講師に後ろ氏をお迎えして猿川歴史館レクチャーホールで行われます。最後に、世界先住民族ネットワークアイヌ、略称ウィンアイヌのシンポジウムが、日本における多文化教育についてと題して、10月29日、札幌エルプラザ環境研究室2において行われます。抜けていましたが、時間は午後1時から午後5時となっています。皆様、ふるって足をお運びください。以上、担当は仙石優子でした。